皆さんこんにちは、住井隆夫です。憲法9条京都の会に所属しております。この番組は日本の憲法について自由に語り合う番組で、京都憲法ラジオと言います。ひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回さまざまな方に憲法について語っていただいておりますが、今日お招きしたのは斉藤俊康さん、立命館大学名誉教授で、日中友好協会京都府連合会理事長を おやりになっております。中国問題、日中問題について非常に、詳しく ご存知の方です。ところで最近中国問題というのが日本でも非常に話題になるようになってきておりますけれども、なぜかということについて、まずお話をいただければと思います。
はい、斉藤でございます。総選挙がかなり間近に迫っておりましてね、マスメディアで中国や香港あるいはその台湾の問題について、また日中関係では尖閣問題などが取り上げられることが確かに大きく多くなっております。自民党の総裁選挙でも、一つの争点になっているようでありますし、何よりもこれは日中問題、東アジアの問題というのは総選挙の大きな争点になるのではないかと思っております。
そうですか。はい、ところで現在米中間が非常に緊張しておりますね。で、日本はアメリカと同盟を結んでいるというか、アメリカの配下になってますけれども、日本の立場っていうのはどんなふうに考えたらいいんですかね。
そうですね、確かにバイデン政権になってからですね、対中戦略というものが大きく変わってきております。少しその辺 のバックグラウンドから解き起こしましてですね、日本がどういうこの情勢の中で、態度を取るべきなのかということに触れてみたいと思うんですけれども、
それじゃあ少し歴史的に、はい、話を遡る、はい、ということにしていただければと思います。
は
い
は
い、
だいぶ話は遡るんですけれども、中国とアメリカは1971年にキッシンダジャー博士が極秘訪問をいたしまして、翌年ニクソン大統領が訪中をし、78年に、米中国交回復がなっております。それからその40年間ですね、私はこのアメリカと中国の政治経済学術科学技術あるいはその人的な交流が、飛躍的に進んだわけですけれども、一言で言ってアメリカは中国の経済発展科学技術の進歩を本格的に応援してきたと思います。今日の中国があるのはアメリカのおかげであると言っても私は過言ではないというふうに思うんですね。
なんか中国が経済が向上すれば、なんか民主化するというふうに思い込んでいたという部分がありますね。
そういう部分がございます。中国の資本主義が発達すれば市民意識が高まって、それに伴って社会と政治の民主化が起こるだろうと、そうすれば中国は自由主義世界の一員としてアメリカとも協調することができる。これはハグ政策というね、包摂政策というか、ハグする、アメリカ中国をハグし
ようと、
その通りですね。は
い、
こういう考え方だったわけですが、しかし40年経ちましてですね、中国は確かに経済大国になったんですけれども、政治社会の民主化はさっぱり進まない。
でそれどころかね、逆戻りしているような感じもありますね。
強権的な習近平体制がますますまあ強化されるようにまあ見えるわけですね。そこでまああの前政権の時からでありますけれども、あのバイデン政権になりましてから、あの軍事や経済やあるいはそのサイバー通信あるいは科学技術の面で中国はアメリカの安全を脅かす、まあ、脅威であると、こういうあの論調に転換をしたわけですね。これはそのハグに対してこう バッシングというふうに言いますけれども、中国バッシングに転じたと、こういう言い方がよくされます。で台湾の武力放棄を、まあ、中国はあの、台湾をこう解放するために、武力解放をあの放棄しないという立場を取っておりますが、はい、まあ、それに対して台湾援助を強めると、また同盟国と共同して中国包囲網ですね、最近あのクワッドなどという言葉がよく使われますが、はい、アメリカ、日本、あの豪州、そしてインドの4カ国で中国包囲も作ろうというようなことですね、まあやってきているわけですね。であのこれに対してあの日本はじゃあどういう姿勢で臨むべきなのかということでございますけれども、
なんか一部には、うん、あの先制攻撃ができるような武器を揃えたいという意見もあったりして、うん、びっくりしますよね。
そうですね、あのそういうあの動きがあって、後でも触れたいと思いますが、私はそれは一番危険なあの外交の選択肢ではないかと思ってます。で日本が中国と向き合う時にもやはりあの基礎となるのはですね、1978年に締結されました日中平和条約というものがございます。
なりものに、ね、成立してこれで日本は安全だという、
そうでしたかね、
ふうに思われたようですけど、
その時にですね、台湾はあの中国の一部であって、中台問題は中国の内政問題であるということを日本政府はあの正式に認めております。したがって仮にですね、台湾有事の際でもアメリカに従って自衛隊を例えば台湾海峡に派遣するなどということはあのできないわけであります。
あ、なるほどね、はい、
で、
はい、
しかしあの今あのご指摘ございましたように、自衛隊の中期計画では攻撃的な兵器がですね、はい、どんどんあの買われておりますし、安保法制2015年に成立しました安保法制の下でアメリカ軍の戦略に従ってあの今東アジア台湾海峡で、本格的な演習を自衛隊はやっておりますが、はい、こういうことが続きますとですね、戦闘に巻き込まれる恐れがある、はい、あの私は今回あの4年ぶりに総選挙が行われますけれども、この安保法制の見直しと
日米安保
というよりも安全保障あの体制、2015年に成立しましたね、はいはい、これを見直してあの自衛隊が海外派兵を原則的にできないようにする、うん、その集団的自衛権を行使しない自衛隊に戻る、はいはい、そういうあのことが非常に大事じゃないかというふうに思ってます、うん、
なるほどね、はいはい、あのただ日本にはアメリカ軍の基地が、
うん、あります
たくさんありまして、はい、沖縄に集中しているとはいえですね、はいはい、全国的にありますから、はい、あのなんか軍事的に、アメリカが対峙しているということは残るわけですね、うんうんうん、
それは残りますね。それでそういう問題ともあの関わりまして、例えばその尖閣諸島の問題があろうかと思いますね、はいはい、尖閣諸島はあの1895年に、明治政府があの 日本の領土に編入いたしまして、要するに日本の領土であるわけでありますが、1972年の日中国交回復の交渉の中で尖閣の帰属については棚上げにしようと、こういうことになったわけでございますね。はい、曖昧といえば曖昧でございますけれども、これは私は当時の政治の一つの技というかアートといいましょうか、技術だったというふうに思っておりますね。それが今世紀2012年に日本政府がこれを尖閣列島を諸島を国有地に編入するという措置を取ってから波風が立ち始めた。でそれで現在はよくご存知のように中国の領海侵犯が行われるようになってきて、尖閣の防衛というようなことが声高にですね、叫ばれるようになった右派の政治家体制ですね。
まあ、いろいろな現状があるわけですけれども、ね、それに対して憲法9条を持つ日本はどのような中国政策を持てばいいのかということについてちょっとお話をいただ
ければ。私はこの番組の趣旨に沿うものであると思いますが、憲法9条を中心とするその平和国家の理念に基づいて、あらゆる外交問題は交渉を通じて解決するという、こういう原則が大事であるというふうに思います。ね、はいはい、海外派兵を原則禁止、そして専守防衛の観点から自衛隊の縮小、特に攻撃的な装備の縮小を図っていくということが今求められるわけでありまして、そうした態度を取りながら中国に対して何と言いましょう、デタントと言いましょうか、軍備縮小、緊張緩和のこういう交渉をですねしていく、尖閣問題についても交渉していくということ、長い目で見てしっかり交渉していくという、そういう外交力を発揮することが大事じゃないかというふうに思っております。
今日本の経済で言えば、はい、日中貿易が非常に、はい、アメリカを超すぐらいになっているというふうに言われてますね。はいはい、大事な国と
おっしゃる通りだと思います。
思いますが、
中国は大事な国でありまして、経済交流という点で言うと日中はもう切っても切れ離せない相互依存関係にあるわけですね。それだけに平和的な相互交流を進めながら、アジア各国地域のインフラ建設のためにも日中のこの民主的な協力を行うということが求められているだろうというふうに思います。
なるほどね。
うん、はい、
日中友好協会としては何か、はいはいはい、そのことに対して、ご意見があるとか、方針があるとか。
そうですね、やっぱり草の根の市民交流と申しましょうか、中国の人々と戦後保障の問題でもさまざま交流をしておりますので、そうした交流を今後とも続けていきたいというふうに思っております。
そろそろ時間が参りました。今日お話しいただいたのは立命館大学名誉教授、それから日中友好協会京都府本部理事長をされて、おります斉藤俊康さんにおいでいただきました。いろいろ細かい話をありがとうございます。
どうもありがとうございました。